HIC。
さあここからはミニミニビギナー大会をお送りしてまいりましょう。まずはこちら、大阪府大阪市からいただきました。31歳会社員女性の方ですね。食い倒れないエンゲルケースからいただきました。ありがとうございます。収録日、今回の TOIC の収録日は憲法記念日か緑の日、そして放送日は子供の日でしょうか。そうですね。収録をしているのは、今緑の日になります。5月4日ですね。で5月3日が憲法記念日、5月5日が子供の日、6日が振替休日となってますね。今回ね、憲法記念日では5県会見、それぞれのグループで様々な集会などが開催されます。えのきで師匠のおそらく特異な、特異ってのは特別変わってるってことですね、特異な、憲法観を拝聴いたしたく投稿しました。よろしくお願いいたしますということでいただきました。私の憲法観は変わってるんですかね。わかんないですけど、そもそも何度も申し上げておりますように、私はこの今日本におけるこの現政治体制で、これは明治体制だと申し上げてるわけですよ。山口の萩にある萩藩というちっちゃな藩がありまして、もともとはその毛利藩ですから大変な力を持っていたわけですけれども、優柔不断なお殿様がいてですね、本当にこう真剣に戦えばなんとかなったかもしれないですけど、本当にダメで。で、その親戚もまた日和見がいまして、で、どちらかというと裏切ってしまおうみたいなそういうのがいて、結果的に、その、徳川に対して弓を引いてしまう中途半端にね、なって、結局、大大名からちっちゃな大名にぎゅーっと閉じ込められてしまったと。で、その後ずっと300年間恨みを抱き続けて、で、様々な裏工作やら何やらをやって、ものすげえ蓄財をして、で、その銭を元にして、戦を仕掛けて、で、結果的に、まあ、いろんな、人たちを巻き込んで、勝っちまったと。で、江戸幕府を、まあ、終わらせたと。いう、まあ、事実ですよね。で、そこでできた政府、明治政府。で、これが、私はもう全く認めることができない政府なわけであります。で、それが、結果的に、その戦争という道を突き進んでしまいまして、よっしゃ、いいのに、勝てっこない戦をやって、コテンパンにやられたわけです。で、やられて、1945年、昭和20年の8月15日に戦争が終わり、そしてその後、このままじゃダメだね、もう一遍ちゃんとそして国づくりをやろうやということで、新しい憲法、今現在使われているこの現在の憲法が出来上がって、新体制、まあ中手ね、明治体制のバージョン2でしかないんですよ、これは。はい。でそれで来てると言っていいと思います。一つの、まあ私の答えになると思いますけど、ですから基本的にこの現在の憲法すら私は認めとらんのですよ、私は。基本はね。ただし今、あるのはしょうがない。あるんだから。決められてあるんだから。その今現在のこの明治体制という、この何度も申し上げますけども、そういう政治体制は気に入らない。けれど、この憲法に関しては、そんなに悪いことは書いてねえなというふうに私は思うわけです。で、いろいろとご意見が分かれるでしょうが、憲法第9条も、昔はこれ変えるべきかなと思った時期もあったんですけど、今は全く思わないです。これはいいと思います。戦争をしないって言ってるのって素晴らしくないですか？何の問題もないですよ。私はもちろん非武装中立なんて考えは持ってません。防衛は必要だと思ってます。で、それは敵が攻めてくるからとかだけじゃなくて、やはり日本の国民を、その、例えば、今回のその災害とかもそうですけど、そういったものから守る、ということも含めて、やはり、軍隊の機動力っていうのは絶対にいるなと私は思ってますから、なので、軍隊があることと戦争をやりたがるという話はまた別問題だと私は思ってますんで、なので、現状のね、この自衛隊というものの力で私は十分だと思ってますし、先制攻撃なんかいらないと思ってる方です。で、だから憲法第9条は私、堅持でいいと思ってます。で、その他も、 別にそんな悪いこと書いてないなと思うから、私は今は5件ですね。でこれツイッターにも私あえて書きましたが、ちょいちょいうちの番組でも前島和樹氏が発言しております。本当に5件というのを名乗るんであれば、憲法第1条からちゃんと守ってくれよと。憲法第1条に何が書かれているかというと、これは象徴天皇制について明確に書かれているわけですね。で天皇そして皇室の、何でしょうか、存在、そういったものをどういうふうに考えるのかということを明示しているのがこの憲法第、1条です。でこれを本当に護憲って言うんだったら、ここから守れよっていうのはもう本当その通りでありまして、まあ私は目の前で、あんな、天皇とかあれでしょう、もう即、あれでしょうって言ったのを私ちゃんと目の前で聞いてますから、で、それを言ったような人が、護憲集会とか出てきて、で、憲法を守りましょう、頑張りましょうなんて言ってるのが、何分裂してんの頭の中がとかって思いたくもなるような、そんなことがあります。なのでおそらくね、例えばその護憲集会、憲法を守りましょうって護憲集会のとこ行って、いろいろね、例えばこうアンケートとかこう取ってみたら、この人たち意外と改憲の人なんじゃないかと思うようなことがあったりしますよ。それこそその皇室に関するものとか、そういうものとかね。でよかったら、だからそういうのをさ、メディアっていうかジャーナリストはやっぱ取材すべきだよね、本当はね。ということで、私の、憲法に関する、まあ、特異かどうかわかりませんけど、基本認めたかない憲法だけど、今んとこ悪いこと書いてないから、とりあえず護憲ですっていうのが私の、立場です。私はともかく今の明治体制の政府はもういらないと思ってるので、新しく作るべきだと思ってますから、そういった意味で言えば、改憲でも護憲でもなくて、そういった意味では、もう総憲です。まあ、ともかく、国を変えたいんだから、俺は。国自体を。はい。よろしいでしょうか。そんなことばっかり言ってっからね、もう右や左の旦那様から中途半端な旦那って言われちゃうんですけど。さあ、続いて、今日はこれ、ね、C 枠はミニビギナー大会でお送りしております。続きましては、東京都足立区からいただきました42歳団体職員、ラジオネーム、餓死寸前。危ないですね。大丈夫ですか。元令和新選組オーナーズです。もう多いこういうのが最近。よろずや各戦いに刮目して拝読いたしました。そうですか、ありがとうございます。最初は月テレから入ったリスナーですが、月テレからご覧いただくようになったということですね。ありがとうございます。現在では移動中にも聞けるこの TYC、まあ、ラジオですからね、にドハマりしています。さて、全国のすごい人にインタビューをするという企画があるそうですが、例えばどなたをラインナップされていますか？こっそり教えてください。ここでこっそりは教えられないんですけどね。大々的に教えることになっちゃうんですけど、もちろん例えば政治家もいれば、そうでない、もう本当ごくごく一般人と言っていいと思います。ただ、それなりの何か、特徴ある活動をなさっているとか、実績を上げているとか、そういう方です。そのラインナップの中に入ってるのは。で、それはまだちょっと個人というか、そのいわゆる公人じゃないので、ちょっと今ここで申し上げるとあれかなと思うんで、ちょっとそれはちょっとベールに包ませていただきますけど、政治家さんだったらいいかと思って、とりあえずラインナップ5人ご紹介しておきましょう。まずは、岡山県総社市の片岡市長、はい、もう会いたいですね。で、熊本でのテント村の大活躍、あれから見てますから、そして今回の能登での大活躍、野口健さんと組んでの見事な活躍っぷり、そしてその明るいキャラクター、さらに言うとその市民を多分大事にしてるんだろうなというのがこう伝わってくる、その情報発信力、そういったものも含めて、この人の人となりというものを、ぜひね、見てみたいと思うわけです。そしてこれはいろんな方からぜひ取材してほしいということでリクエストが来ているお二人います。大阪の 首長さんですけど、まずお一人目は、広瀬圭介さん、寝屋川市の市長さんですね。この方も本当にまあ、寝屋川市はね、私も縁があって、かつて前の会社にいた時に、寝屋川市の、周年企画、あれ60周年だったかな、なんか、の、企画にちょっと参加したことがあるんですよ。それで、寝屋川市に何度も行って、で、いろんな寝屋川の歴史とか、そういったのを私もそれなりに勉強させていただきまして、で、市役所でも、その寝屋川市役所にはね、コンシェルジュっていうのがいましてね、お姉さんがね、制服着て座ってらっしゃるんですよ。で、これね、どんな無理難題でもね、答えてくれるっつんでね、で、私行きましたよ。で、すいません、寝屋川市に関する、歴史ですとか、そういうもの、地理とかそれが分かる資料で無料のもの、それを何でもいいのでくださいって言ったら、分かりましたとかって言って、それでお姉さんたちが急になんか作戦会議始めて、であなたはこっち、あなたはあれあれとかって言って、で一斉にその散って、で少々お待ちください、お時間いただいてよろしいですかって、ああ、まあ大丈夫ですよって、それで10分ぐらい待ったかな、そしたらブワーって集まってきて、ほんでね、もう厚さ5センチぐらいのぐらいね、パンフだとかね、いろんなものを、あとコピーしてくれたものをね、持ってきてくれて、これなんでいいでしょうかって、いやいやいや、もう良すぎますよそれはって、もう素晴らしいです、ね。で、まあ、他にも今回のその疫病の対策であるとかそういったのも含めて、非常にこう目覚ましい効果を上げている寝屋川市ということで、これも広瀬市長にも会ってみたい。でさらには泉大津市長の、南出健一さん、この方ももう本当にいろんなリスナーさんから、えのぎださん泉大津に行って、そのなんか足が悪くなったって、そのお注射で悪くなったって、それちょっと見てもらってくださいよとかっていっぱいなんかこうご進言いただいてましてね、そのうちちょっとそれも生かしてもらおうかななんて思ってますけども、そういうまあ、他の首長とはちょっと違う、一味、二味、いや、三味、十味ぐらい違う、この南出市長にも会って話をしてみたいなと思ってます。で、さらには、私はやっぱり熊本から出てきましたんで、熊本にもやっぱり軸足があるわけで、で、熊本には大西和文さんという市長がいるわけです。で、この人もまあ、熊本の地震の時なんかは、かなりその情報発信に本当に力を入れていた人で、で、まあ、中学が俺一緒なのかな？確かな。違ったっけな？まあ、で、友達の友達とかうじゃうじゃいるので、はい。そういったことも含めて、まあ、この大西市長にも、ちょっと話をして、話を伺ってみたいなと思っております。そして最後の、5人目は泉房穂さんです。はい、いやいや、えのきだ、お前もうすでにやってんじゃんよと、やりました。だからこの、ステークホルダーといいますか、この、まあ、首長さんであるとかそういった人の、この取材をしたいというこの企画の、まあ、第1号はまさしくこの泉房穂さんだったわけです。当時はまだ明石市の市長さんだった頃ですね。ですから取材をさせていただいたのは、2022年の、あれは秋だったと思っております。で、なんだで、それで、ずいぶん時間が経ちまして、今やもうホリプロでもう売れっ子なわけで、なかなか取材っていうのは難しいかなと思ってますけども、今現在進行形、やはりその市長職を離れて、で今半ば政治系タレント前とした活動が表に出てますけども、おそらくその裏と言っていいか水面下と言っていいか、何らかの活動をもうすでに開始しているだろうと私は見ているわけです。そういったところで、この泉房穂さんの、まあ私にとってはバージョン2、現在進行形の泉さんをちょっと取材をしてみたいなというのが、まあ、願望としてあります。まあ、これ以外にも、ですから、例えばカルチャー系、あるいはエンターテインメント系、スポーツ系とか、いろいろ、その一般の方々をリストアップしておりまして、今のところ全部で12名の方を、頭の中に入れております。で、これからさらに増えていくであろうと思っておりますし、まあ、中にはちょっとそういうのは出たくありませんという人もいるかもしれませんので、そういう場合はまた別な候補者に当たるということになると思いますけども、まあ、よかったらリスナーの皆さんでもね、えのきだ、お前こんなに面白い人いるよ、この人ちょっとインタビューしろよっていうのを ご提案いただければありがたいなと思います。それは別に政治家でなければならんってことはありません。何屋さんでも構いません。無職でも構いません。はい。で、何が面白いのかって、それがわかんないとちょっとあれですけど、まあ、ともかくその人を取材してよっていうのがもう、なんかありましたらね、ぜひお知らせをいただければ、参考にさせていただきたいなと思っております。さてさて、続いてのお便りこちら。まあ今日3つだな、神奈川県川崎市からいただきました。26歳ウェブ下請け職人、こちらも女性の方ですね。ラジオネーム咳をしても一人、自由律俳句。現在26歳ワンルームワンルームマンション一人暮らし。はいはい。ほぼリモートワークでウェブ制作の仕事で食べてます。カツカツですが笑いって書いてます。中学ではいじめに遭いフリースクールで過ごしました。あはは。ですからあれだ、中学校に行かずに、その近くかどうかわかんないけど、その、フリースクールという民間でやってるやつですよね。 NPO だとかいろんなところがやってたりする、そこに通ったということですね。で、高校は通信制で、その後デザイン系の専門学校に進み、ここで数名の友人ができましたが、いつの間にか疎遠になってしまい、現在友達はいません。当然恋人などできるわけがなく、このまま一人で生きていくんだろうなと半ば諦めているところです。それにしても友達がたくさんいる人はすごいなと思います。どうやったらそういう人間関係が構築できるのでしょう。想像すらできません。えのきだ師匠、何か良いアドバイスがあればお願いいたしますということでいただきましたが、友達作りたいですか？無理に作ることはないと思いますよ、友達なんてものは。ええ。トラブルの元ですから。で、友達っていうのは基本ですよ。本当の意味で友達っていうのは、お互いを土足で踏み込んでくるっていうことですから、気に入らないことの方が多かったりするんですよ。で、それよりは、一人で、自由気ままにやっていくっていうのは、とても僕は精神衛生上よろしいんじゃないかと思っているんですよ。でね、例えば、人間と、何らかのコミュニケーションを取らないと、やっぱりなんでしょうね、こう言語としても、だんだん慣れてきちゃいますし、やっぱね、外に出たりしながら、今、ワンルームマンション一人暮らしでリモートワークってことですけど、だからといって引きこもってるわけではなさそうに思うんですけど、例えばお買い物に出て、スーパーだとかで買い物をすると、ほとんどの場合会話なんていうのは発生しないですよね。で、なんか例えば商店街の、なんか年寄りがやってる八百屋とか、魚屋とか、そういったところに、時々顔出して買うようになると、顔見知りみたいな感じで、二言三言雑談を交わすようなことが増えると思います。で、そうしていくうちにその人たちと多少仲良くなって、で、お客さんに、これいつもありがとう、今日はね、こういうの入ってくから、これどう今日、鍋物とかにいいよ、これとかって、それで、いや、今、でも一人だけ住んでっから、こんなの大きくて無理無理とか、あ、何よ、お嬢さん一人なの？もったいないねとかって、そんなこと余計なこと言ってくるわけですよ。でもね、そういったことで、日常会話がいろいろ生まれてくる。それでいいんじゃないですかね。別に友達にならなくても、そういう会話ができるだけで十分楽しいと私思いますし、それと何かこう、同じ趣味を持っている人たちと、でもな、俺あんまり進めねえんだよな、そういうのって。というのは、同じ趣味を持っている人たちって、場合によっちゃね、知識自慢のバトルになるときあるんですよ。だったら、あえてそういうところに行かないっていうのも手かもしれないですね。だから、そうですね、そうだな、例えば、私なんかがほら、そこそこ物知りじゃないですか、いろんなことで。それで、なんか行った先でね、いや、それ違いますよ、とかつって指摘したくなる時あるわけですよ。で、指摘して、ああ、しまった、余計なこと言っちまったってことがある 何度もあったんですけど、それ考えるともう行く気しないんで行かないですね。で、むしろそうじゃない全然違う分野の人が集まってるところに行った方が逆に学ぶことが多かったりして、ああそうなんだと思って面白いなとか思ってニコニコして帰ってくることができたりするんで、あえて自分の得意分野じゃないところにちょっと顔出してみるとかっていうのも機会があればやってみてもいいんじゃないですかね。僕はそれで十分楽しめると思いますよ。なんかこう友達が何人もいるとか、それこそ恋人と仲良くやってるとか幸せそうだって、いわゆるリア充って言われるような人たちが本当にリアルで充実してるかどうかって、私はなんかどうなのよと思う時がありますよ。で、恋人とかなんとかなんてのも、それはね、例えば彼氏が欲しいと思ってる人と彼女が欲しいと思ってる人がこう目の前で現れて、で全然お互いタイプじゃなくてもいいや妥協だっつって妥協の産物でそこで恋愛関係に発展していくってこともありますけどね。でそれが案外うまくいく時もあるんですよ。逆にこの人タイプ素敵、この子可愛いいいねとかで、趣味は全く一緒だね、うわすげえ共通点もうめちゃくちゃあるね、こういろんな話ができるね、こんなお似合いはないねって感じですぐ別れるやつなんていくらでもいますからね。でやたらとお互いが詳しいものが共通項があったりすると、それ高橋さんそれ言ってること違うんじゃない、それ確か違う、そんなことない、俺これ詳しいんだから専門だよ俺、それ何それとかっつって、それでトラブルになるなんてこともよくあったりしましてね。だから何がね災いして何が幸福にこう舵を切るか分かんないですから、要は何が起きるか分かんないっていうことで、何が起きたっていいじゃんよ人生はとか思ってた方がいいですよ、のんびりと。そしたら必ず何かいいことあると思いますよ。私は何かね、割とこの年まで山あり谷あり谷あり谷あり谷ありで来てますけど、そんなに友達がうんと欲しいと思ったこともないですし、彼女が何人も欲しいと思ったことはないですし、まあ、ハーレムを作りたいのか祈りだとかより、そんなことはないですから、まあ、本当にのんびりと好きなように生きていく。だから、今この咳をしても一人が、今生きてる、この今現在進行形の今が、もうとてもいいんじゃないかと僕は思いますよ。だからもし何かさっきも言ったように人と喋ってみたいなとか思う時があれば、なんかどっかありますよそういう場所、ちょっとなんか喫茶店とかカフェとかでカウンターに座ってそこにいるマスターとちょっと喋るようなこともできるような店があったりするとやるじゃないですか。まあ頑固で無口なマスターだとどうしようもないですけど、何回か通ってるうちによく来られますね、お近くなんですかとかっていう、そういう会話であるじゃないですか。そっからですよ。で、実は近くで、このコーヒー美味しいですね。気に入ってるんで、とかって、ありがとうございます。コーヒーどんな感じでと。で、それでそこからまあ、隣に座ってる、なんか別な奥さんとかがね、あら、この近所でいらっしゃるのとかって言って、それでまあ、なんか、そこだけの友達だよ。別に深くなる、お互いの人生に土足で入ってくるとかじゃなくて、へえ、そこに住んでるんだ、へえ、そうなのとかって、それで、じゃあ、ということは、ご実家は遠くなのとかって、まあ、その程度です。だからといって、じゃあ、お見合いしてみないとかって行くやつは、まあ、今の時代、そうはいないと思います。まあ、時々はいますけど、まあ、ほとんどないと思います。という感じで、今の生活の、まあ、スタイル、それを、まあ、の中で、何かこう面白いものがあったらそれはまあ拾っていくぐらいのつもりで生きていきゃいいじゃないかなと思います。ただまあね、川崎だということで、もし関西でに引っ越すことがあるとしたらIBB に入ると本当に嫌というほど友達ができますよ。うざいのがいっぱいついてきますんで、それでもよかったらぜひどうぞということで、今日はパラティルをお休みしまして、ミニミニビギナー大会でお送りいたしました。3通ご紹介しました。ぜひまたここからメールをどんどん書いていただければね、常連リスナースーパーリスナーになることも 可能でございます。ぜひまた投稿をお待ちしております。そして今日お聞きの中で、まだ投稿したことがないなっていう方、じゃあちょっと書いてみようかなとか、何でもいいのでまずは一歩踏み出してみましょうということで、リスナーさん、ライターさん、投稿職人さん、お待ちしております。一旦 CM に行きまして、この後はスーパー投稿職人のコーナーです。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
ネガオ、
最近気分がめいっていて
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分、スピード神経クリニック。自殺志願の方、通り魔予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
世界のファッション、タマキン。